ますけれども、今ではもうクリスマスというと商業的な意味合いの強くなってしまった、冬のイベント、一番大きなイベントでありますが、本来は私たちが知っている通り、私たちの罪からの救い主イエス・キリストの誕生を記念する日です。人となって地上に来られた救い主は、人知れずナザレ村に住む一人の少女から生まれました。御使いのお告げを聞いた少女マリアは戸惑いながらも全てを受け入れ、主によって語られたことは必ず実現すると信じました。早速この出来事を打ち明けたいと、マリアは急いで親類エリザベツを訪ねました。先週の箇所で御使いから彼女の妊娠を聞いていたので、その挨拶も兼ねての訪問です。自宅で迎えてくれたエリザベツのお腹はこの時すでに6ヶ月にもなっていました。マリアが挨拶をした途端踊り上がり、エリザベツは聖霊に満たされ祝辞を述べます。マリアのことを女の中で最も祝福された方、私の主の母と呼び、彼女の信仰を称えます。それまではただの村娘の一人だったマリアが、救い主を身ごもったことによって特別な存在になってしまいました。カトリックではマリアを神の母とか聖母というふうに呼び、私たち罪人の仲介役として今も取りなしてくれていると信じています。しかし私たちプロテスタントの教会はマリアを聖母とは呼ばず、聖霊によって身ごもり出産したイエスの母、そのように認識しています。救い主イエス様を産むために選ばれ、その身に起ころうとすること全てを受け入れた信仰者マリアの生き方に私たちも習いたいと思います。さて、女の中で最も祝福された方、そのように称えられ、聖霊によって身ごもり主の母となったマリアの佇まい、姿勢はとても謙虚なものです。救い主の母になったことを決して鼻にかけるわけでもなく、自分を卑しい端ためだと言い、ただただ神様がなさることをじっと待ち望む、控えめな少女に見えます。この控えめさは内省的ともいうふうに言えるかもしれませんが、自分の身に起きた出来事、これだけすごいことですからね、これだけすごいことを誰かに話したりしなかった。 救い主が身ごもったこと、聖霊に身ごもった出来事を言い広めず、まあ、心に収めて思いを巡らす、まあ、とても賢い女性だったように思います。実際イエス様の生誕の秘密は本当に人々に知られていないのです。まあ、私たちと比べるのも少しあれかもしれませんけれども、つい調子に乗ってうっかり話してしまったり、イエス様の出生の秘密をペラペラと人々に喋るようなことをしていないんです。とっても奥ゆかしい、まあ、彼女のそういう実直さが、まあ、46節から始まる言葉の中にも現れています。我が心主をあがめます。新改訳に訳すると、私の魂は主をあがめるから始まる、まあ、マリアの賛歌。この賛歌は、まあ、ラテン語読みでマニフィカト、マグニフィカトというふうに呼ばれ、まあ、東方教会とかローマカトリック、まあ、英国国教会などでは今でも、まあ、日課、一日の日課の中でこう広く用いられ歌われている賛歌なんです。マリアはまず神様の恵みを褒めたたえています。彼女の魂は主をあがめ、彼女の霊は主を喜びたたえています。民族の違いなのでしょうか。魂が主をあがめ、そして霊魂が主をたたえる、まあ、前の訳で喜びたたえると書いてありますが、日本語で言うならば全身全霊っていう時に、こういう時に使うんでしょうか。神様の恵みがそれほど自分の身に大きかったから、体全身で全霊で主をたたえ、主を喜んでいる姿がそこにあります。一体何を喜んでいたのでしょう。彼女は救い主である神様を喜んでいました。この方は罪人を許し、神と和解させる平和の君として地上にやって来られる方、そしてその方が自分の身をもって誕生される、これほどの素晴らしい喜びは他にはない。しかも他の何者でもない、野心はしためである自分に神様は目を留め、救い主の母に選んでくださった、これほど光栄なことは他に見当たりません。やがて後の時代になると、マリアの功績は称えられ、人々によって語り継がれますが、でも全て大事なのは、全て力ある方がなさったことです。本当に称えられるべき方は誠の神様に他ならないのです。しかし今や人の功績が称えられ、神様のなさったことが明かされないために、 讃えられるべき方が讃えられていない、そういう現実があります。マリアはこの言葉の中で、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及ぶと証しします。いつの時代も神様を恐れ、神様を第一にする人に主の憐れみは注がれるのです。目を留めるべきは真実の証です。私たちにとってはこの聖書に記されていること、それを真実と理解し自分の中で受け入れることはなかなか困難なものですが、主はその身腕で力強い御業を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らし、権力のあるものを王位から引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。これらはユダヤ社会の中で何遍も起こった真実です。強い国、そして強い支配者が現れるたびに、その高ぶるものが退けられ、低いものが高く引き上げられる。苦しんでいるものがいつまでも苦しむことなく、主によってそこから解放される。何度も何度もイスラエルの歴史、旧約聖書を読むたびにそのような場面が記されています。その憐れみは先祖アブラハムとの約束に従い、いつまでも忘れることなく実行されたとマリアは語っています。しかしこの真実に懐疑的な思いを持つ人は少なからずいるでしょう。本当に神様は私たちを助けてくれるんだろうか。不信のゆえに、まあこれ旧約聖書を読み返してみますと、不信のゆえに神様を信じなかったことのゆえに、イスラエルは南北に分かれ、70年の捕囚を経験し、その後も周辺諸国に支配され続け、現代に至る実態に、果たして主の憐れみはイスラエルの子孫たちに注がれていると言えるでしょうか。資本主義の社会はますます高ぶるものを高ぶらせ、権力のある者たちが私利私欲に生きている。しかし一向に私たちの目には神の裁きが下っているようには見えません。いつの世も神様は社会的な弱者の味方、弱者、弱い人たちの味方となってくださるはずですが、生活が豊かになる実感もあまり感じられません。アブラハムに約束された主の憐れみは一体どこに行ってしまったのでしょうか。クリスチャンは例のアブラハムの子孫として置かれているはずですが、なかなかその憐れみが実感が伴えないのはなぜなのでしょうか。そういう声は少なからずあると思います。しかしそこで今日の御言葉に目を向けていただきたいのです。 主を恐れる信仰を持ったマリアには少しも疑う心がないのです。全く疑ってないんです。神様何もしてくれないじゃないか。このマリアの時代もローマ帝国によって支配された時代、傀儡の王であるヘロデが君臨している世の中でした。よくよくその時代を調べてみると本当に悲惨な現実があるなと思います。借金の方に子供が奴隷に売られるようなことも現実に起こっていた。血も涙もないそういう社会の中にあって、まあ、イエス様はその時代にお生まれになられたわけですし、このマリアの証は実態とは大きくかけ離れていたはずです。されど彼女は神様の約束を本当に信じて救い主の誕生を見届けました。今はまだ見えない神様の裁き、神様の憐れみ、しかし必ず神様は私たちを憐れんでくださると信じていました。心の思いの高ぶるものを追い散らし、権力のあるものを追い散らし、権力のあるものを引き下ろし、飢えたものに良いもので満ち足らせてくださるのは、今も昔も私たちの救い主イエス様の他におりません。主によって語られたことは必ず実現すると信じていたマリア。このマリアは聖霊によって身ごもり、イエス様は誕生されました。クリスマスは救い主であるイエス様の誕生を記念するだけでなく、もう一度地上にやって来られる主を待ち望む目的を持っています。ただの誕生日祝いではない、再びやって来られるイエス様を待ち望む、それがクリスマスの本来の過ごし方です。主の憐れみは血族によるアブラハムの子孫、すなわちイスラエル民族にだけでなく、主を恐れる者に及び、その約束はいつまでも忘れられることなく続きます。主を恐れる者がさらに増し加えられ、主の憐れみが主の家族すべてに及ぶことが神様の御旨です。クリスマスはどのように過ごせばいいのか、主を恐れる者たちが主の憐れみに預かる、私たちもまたマリアのように御言葉の実現を本当に信じて待ち望みたいと思います。来週はクリスマスの礼拝です。救い主であるイエス様のご降誕と再び来られるその日を待ち望みつつ、クリスマスを過ごしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。あなたはナザレ村の少女 マリアに大きな大きなご計画を示してくださいました。それは罪からの救い主であられるイエス様を誕生するというそのような大きな奇跡でありました。私たちはこのことを理解し、そして毎年クリスマスを祝うものです。しかしそれは私たちにとっても関係のないことではありません。あなたはいつの時代においても救いを賜ってくださり、主の憐れみを与えてくださる方。民族は違えど主を恐れる人たちに主の憐れみが注がれることを私たちも信じ待ち望みます。もしかしたらこの社会の中で私たちも今苦しみの中に置かれている方々もおられるかもしれません。神様に何度も祈っていてもなかなかその救いがすぐに与えられるようには思えない、恵みが感じられない、そのように思う人も少なからずいるかもしれません。しかし主よ、どうかあなたの憐れみが主を恐れる人たちのうちに全てに及びますようによろしくお願いをいたします。私たちもまたこの社会のあなたを知らない人たちのような刹那的なクリスマスではなく、本当に主を待ち望み主を恐れる信仰者としてマリアのように神様を恐れて歩むことができるようどうぞ導きを与えてください。いよいよ来週はクリスマスです。クリスマスは一年の中で最も教会に新しい人が来られることの多い日であります。どうか神様、この地域の方々をあなたが導いてくださり、救いのご計画を広げてくださいますよう心よりよろしくお願いをいたします。また私たちの祈りの中にあります私たちの家族一人一人のうちに主がどうぞご計画をもって示し、あなたの救いのご計画が本当にお一人お一人のうちに広く及びますようよろしくお願いをいたします。皆様の祈りに合わせ主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。